今日はマタイの福音書の21章です。このところには誠の王のことが語られています。一節見ますと、このイエス様の一行がエルサレムに近づいて、そしてこのオリーブ山のふもとのベテパゲのところまで来たわけですが、そこで一つのことが起こりました。それはロバの子を連れてきて、イエス様がそれに乗るということであるわけですけれども、これは五節のところに娘シオンに、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である子ロバに乗って、というこの予言が成就するためであったということです。あなたの王とあるわけですけれども、イエス・キリストこそ実は私たちを治めてくださる誠の王である、そのことを信じることが私たちの日々の生活にあっても非常に重要なことではないかと思います。確かにこの世にはいろんな国があり、そしてまた王様もいれば政治家もいるというような状況であるわけですけれども、じゃあ誰が本当に自分を幸せにしてくれるんだろうか、それはもう誠の王キリスト以外にはおられないということであるわけです。イエス・キリストが言われたのは神の国は近づいたということであったわけです。じゃあ神の国を支配する誠の王は誰か、それはもう救い主キリスト以外にはおられないということであるわけです。そしてこの方は柔和な方である、そして転ばに乗って、ゼカリアが予言した通りにイエス様はその通りのことをなされた。まさにイエス・キリストこそ私たちの実はこの心を治めてくださる王であるということになるわけです。そして人々は9節のところを見ると、ホサナ、ダビデの子に、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、糸高きところにと、イエス様を歓迎して、お迎えをした。ホサナというのは王様万歳という意味があるわけですけれども、イエス・キリストこそ誠の王ですから、私たちの心を平安にしてくださる方はもうこの方以外にはおられないということであるわけです。この世を支配し治めるものは大勢いるかもしれませんけれども、本当に自分を平安にしてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。そしてイエス様は12節を見ますと、宮に入ってその中で売り買いしている者たちを皆追い出しとあるわけです。宮、神殿であるんですけれども、神殿は売り買いするところなのかというと決してそうではないわけです。13節のところを見ると、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしているというふうにイエス様は言われたわけです。売り買いは別のところですべきであるわけです。宮っていうのは神様を礼拝するところである。ですからそこでなすべきことは私たちが祈るということであるわけです。そして今日に至っても教会があるわけですけれども、教会は本当にこの祈りの家となる必要がある。教会でどれだけ祈りがなされているだろうか。私たちは教会の本来のあるべき姿、これをやはり聖書の中に見出して、そしてまた私たちはこのところでイエス様が言われていることに耳を傾けなければならないということです。売り買いする、それは人の利益を求めていく。じゃあ教会とはそういう ところなんだろうか。自分のもう利益のために一生懸命やる、そうではないと思います。本来は神様に祈りを捧げていく、神様のその栄光が表されて、そしてまた私たちは 本当に心から神様に感謝を捧げるところではないかと思います。14節を見ると、宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたとあるわけです。だから決してこの売り買いする人たちを追い出すっていうことを暴力でされたようには思われないわけです。おそらく暴力を振るったら足の不自由な人たちや目の見えない人たちは真っ先に逃げていってしまうんではないだろうか。しかし全くそうではなくて、その人たちは身元に来たとあるわけです。そしてそれだけではなくて、子供たちが15節を見ると、宮の中でこのダビデの子にホサナ、そのように言ってるわけです。イエス様にもう万歳とですね言っている。だから宮の中で決してイエス様は暴力を振るわれたのではない。そのようなもう弱い人たち、また子供たちがこのイエス様のところに来ている。そして16節にイエス様は幼子たち、血の産子たちの口を通して、あなたは誉れを打ち立てられましたとあるのを、あなた方は読んだことがないのですかというように、もうまさに旧約聖書で予言されていたことが全てイエス様において成就しているということを見ることができます。そしてこのベタニアに行って泊まられたわけですけれども、18節を見ますと、イエス様は空腹を覚えられて、19節には一本のイチジクの木が見えたわけですが、葉があるだけで他には何もなかった、そしてそのイチジクは枯れてしまったというようなことがあるわけです。実はこのことは43節のところに、ですから私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられます。実はこのイチジクに実がなかった、もう葉ばっかり茂って、見かけは良かったわけですけれども、本来の目的、実をならせるということができていなかったわけです。そして神の国の実を結ぶために与えられるということを、実はパリサイ人やまた律法学者たちに注意をされた。それはこの宮から売り買いをしている者たちを追い出すということに対して、23節を見ますと、宰相たちや民の長老たちがイエスのもとに来ていった。何の権威によってこれらのことをしているのですか。実はこの宰相や民の長老たちはおそらく宮の中で売り買いしている者たちからリベートをもらっていたのではないだろうか考えられるわけです。何の権威によってこれらのことをしているのか。その時にイエス様はこのバプテスマのヨハネのことを言われたわけです。25節のところを見ると、バプテスマのヨハネはどこから来たものですか、天からですか、それとも人からですか。彼らは論じ合った。もし天からといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。ですから彼らはヨハネを天からとは信じなかった。そういう思いが実は彼らの心の中にはなかったということであるわけです。外面的には神様に奉仕をしている、宮で仕えていると言いながら、真実なものを実は彼らは果たして求めていたのか。27節を見ると、彼らはイエスに分かりません。それが彼らの姿だった。本当に真実に天からのものを求めていたならば、バプテスマのヨハネのことを聞き受け入れ、そして悔い改めていただろうと思うわけですけれども、残念ながら彼らは悔い改めるってことをしなかった。それがやがてはこの十字架のことになっていくわけです。そしてイエス様は二 2つの話をしたわけですけれども、28節には2人の息子、兄は29節見るとブドウ園で働いてくれって言われたことに対して行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけていった。30節には弟は行きますと答えたが行かなかった。じゃあどちらが父の願った通りにしたでしょうか。31節に彼らは兄です、そう答えたわけです。行きませんと言ったけれども行った。弟は行きますと言いながら行かなかった。行ったのは兄であった。そしてそのことに対して31節を見ますと、誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。なぜ主税人や遊女たちが神の国に入るのか。32節のところに、ヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのにあなた方は信じず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。その理由が語られているわけです。パリサイ人、律法学者たちは、主税人や遊女たちは罪人だ、天国には入れない。ところが彼らはヨハネが義の道を示した、そして遊女たちや主税人たちは悔い改めた。このマタイの福音書を書いたのは主税人マタイだった。彼はイエス様が来た時にその主税所から立ってイエス様に従っていった。彼は確かに悪いことをしていたわけですけれども、悔い改めてイエス様に従っていく。でもパリサイ人や律法学者たちは、彼らは悔い改めたんだろうか。そこが大きな違いであるということです。そして33節からもう一つの例え話を語られたわけですけれども、42節のところにこの予言の言葉を言われたわけですが、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。捨てた石というのは十字架を表していると思われるわけです。イエス様は捨てられてしまった、十字架にかけられる、それが要の石となって、そして神の神殿が建て上げられる。まあ、教会も言うなれば、この捨てた石が実は要の石となる。その要は何かというと、十字架が要であるということです。教会は十字架なくして建てられることはできない。イエス様が捨てられてくださった、あざけりや罵りを受けて、そして貼り付けになって命を捨ててくださった、その十字架の愛によって私たちは救いに預かったということを私たちは信じなければならないということです。本当に今自分があるのはイエス様のこの十字架の愛によって自分は生かされている。43節にあるこの神の国の実を結ぶために与えられるとあるわけですけれども、この神の国の実を結ぶということは、ガラテヤ書の5章に出てきているこの御霊の実ということにつながっていくわけです。私たちは聖霊によってどれだけ自分のうちに愛や喜び、柔和や謙遜、そうした実を豊かに実らされていただいているのか、そのことを私たちはまた本当にこの聖書を通して考えさせていただいて、神様が喜ぶことを行う、それは誠の王イエス様が自分の心を支配し、そして絶えずこの十字架の愛、そしてまた恵みを覚えて、私たちは感謝を捧げ、あの小さな幼子たちもホサナイエス様にもう本当に喜びと感謝を表したように、私たちも心から主を褒めたたえるものとさせていただきたいと思います。